本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、3章の1節から4節。コリント人への手紙第1の、3章1節から4節となります。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は、私はパウロにつくと言い、別の人は、私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。本日は、ふさわしくない人のための望みという題で、モーセ・ジョザイア伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りします。天の父様、あなたが私たちにこの礼拝の場と時間をくださりありがとうございます。御言葉、聖書の言葉も心から感謝いたします。これを、解き明かす私、そして聞く私たちのうちにどうぞ働いてください。私たちはこれを信じてイエス様の恵みのうちに歩めるように助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんは家族や学校、その他にいろんなグループ、いろんな集団に入っていらっしゃると思いますけど、その集団のために、良いことをしたいと願っていると思います。きっと褒められたいと思うこともあるかもしれません。子どもたちだったら、大人に、親によくできたよ、上手だねとか言われたいと思います。私たちは、大切な人、周りの人々が誇りを持てるように、また、共に成功を楽しめるように、頑張ると思います。日本だったら、真心を込めていろいろすると言われますけど、私たちは自分の集団を、のメンバーとして、代表者として歩むように、学んでいきます。幼稚園や学校の、運動会で自分のチームを代表します。親戚に対して自分の家族を代表します。競技の大会で自分の学校、また国を代表することはあります。私たちは、それぞれ与えられた立場にふさわしい、あるいは自分の身分に見合ったことをしようとします。で、多くの場合それは素晴らしい結果、につながることがあります。でも、もう一方で時には家族、学校などに恥をかかせてしまったと思う時もあるかもしれません。自分の年齢とか立場にふさわしくないことをしてしまったと、後悔することもあるかもしれません。パウロが書いているこのコリント人への手紙第1では、相手であるコリント人、クリスチャンたちは自分が誰を代表しているか、誰のものかを意識しないで、自分勝手に生きている人たちでした。自分はとても偉い、霊的な成熟したクリスチャンだと思いたがっていました。そして、周りの、彼女より彼より自分は偉いと思いたがって競い合っている、そういう環境がありました。そして分裂もしてしまいました。彼らは自分たちが、誰によってクリスチャンとなり、どういった集団に加えられて、そして誰を代表しているかをあまり真剣に考えていなかったようです。そしてその結果として、彼ら自身をはじめ教会全体に辛い思いをさせるように振る舞ってしまっていたことをパウロが聞きました。パウロは彼らをよくできたよと褒めるわけにはいきません。 彼らの自慢する、まあ、霊的いわゆる霊的ないわゆる成熟したというような、まあ、ラベルを剥がして自己中心が信仰にふさわしくなくて見合わないと気づかせようとします。結構厳しくここで非難していますけど、同時に神様の大きな恵みを前提として恵みによって生きるための忠告です。共にこれを見て自分たちにどう関係あるかを考えてみたいと思います。まず一節目を読みます。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。まあ、この箇所の解釈はやや難しいというか、いくつかの、まあ、意見が分かれる箇所です。パウロは今までの教え方を、振り返って、コリントの教会員が、まあ、期待を、まあ、裏切ったことを、まあ、確かに嘆いているところです。そして問題、まあ、解釈の問題としては、こういう質問が出てきます。ここに出てくる人々は本当にクリスチャンなのか。クリスチャンならなぜパウロは彼らを、肉の人と呼ぶのでしょうか。まあ、特にあと3節でもそうなっていますけど、あの3節に行く前に1節はこの箇所全体の理解を助けてくれます。まあ、聖書の中ではあの肉というと、まあ、文脈によって異なった意味がありますけど、ここでは人間の、まあ、物質的な体としてより、まあ、物質より、まあ、人間中心的な心と言えます。まあ、罪深さとも言えます。肉の人、また肉に属する人は、もう同じこと、すなわち神様に逆らう性質、自分のために生きる、まあ、罪の性質が中心となった人のことです。パウロが語っている、まあ、御霊に属するクリスチャンと、肉に属するクリスチャンは、2つの異なった、まあ、段階あるいは、まあ、階級レベルのクリスチャンだと考えている人もいらっしゃいます、いらっしゃいます。パウロは、まあ、確かにコリント人たちを、まあ、肉に属する人に対、する人に対するようにまるでノンクリスチャンかのように扱っているのですけど、コリント人たちは実は信者だ、クリスチャンだと認めています。彼らは根本的に肉に属さない人たちなのです。一章二節のにあった挨拶をちょっと振り返ってみると、こう書いてありました。コリントにある教会、神の教会へ、すなわち至る所で私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々、こういうふうに呼ばれています。コリント人たちや、まあ、コリントキリスト教会の中で、派閥を作ってしまって、誰がより良いクリスチャンかを、まあ、主張し合っていたのがそういう現状でした。霊的に、まあ、強くて偉い人とそうでない人がいることを前提にして、そこで競い合っていました。しかしパウロはその考え方にここで反論しています。前回見た2章6節での箇所のように、いわゆる成熟した人たちは未熟クリスチャンと別にある成熟クリスチャンのグループではないのです。むしろ神様が伝えてくださった十字架の奥義、その知恵を受け入れるすべての人、すべてのクリスチャンのことです。反対の未熟、いわゆる未熟は言い換えるなら、今回の箇所の、まあ、肉に属する人のことですけど、肉に属する人は、本当に肉に属する人は御霊を受けておらず福音を受け入れていない人のことです。本来私たちみんなは、すべての人は肉に属する人です。3章4節にある、まあ、ただの人とも言えます。そして生まれながらに神様の御言葉を拒んでしまって、まあ、自分を、まあ、高めたい、祝いたいと思う野心があります。まあ、これは聖書が言う、まあ、罪を持つ人です。 ただイエス様を知って信じて従うことは恵みのみに予定できる神様からの贈り物です。パウロは一つの、信者のグループ、パウロはコリント人の教会を見るときに一つのグループを見ています。みんな同じ信徒というグループです。2段階とか2階級に分かれているクリスチャンのことを言ってはいません。単純にクリスチャンとして成熟した人、御霊に属する人だと認めるんですけど、そういうものなのに肉に属するかのように生きているゆえ、パウロは彼らをそうであるかのように扱うほかはないと言っている箇所です。肉に属する人と、まあ、似た表現としてパウロは次に幼子を用います。2節にあるように幼子とも言います。2章の6節の成熟した人もちょうど、まあ、対照的な表現ですけど、まあ、肉に属するまた幼子は、まあ、ある意味ペアとなっていて、ただなんか子供っぽいとか子供らしいという意味ではなさそうです。ここはもっと悪い意味で、まあ、聖霊様によって変えられて歩んでいるはずなのに神様のことを理解していない、神様を理解できないという意味で、まあ、幼子というふうにパウロが言います。幼子はまあ成長すれば理解できるようになりますけど、まあ幼子が本来理解力が足りないように、霊的な理解力がこのコリント人のクリスチャンにも足りないように見えているとパウロは言っています。誤解させないように念のため申しますけど、実に幼子、小さい子どもたちが神様のことを理解できないということではないです。大人が子どもを見てもしかしたらまだ福音分かっていないんだろうと思うかもしれませんけど、聖霊様の助けによって理解できるのです。ですから私たちは、まあ、誰と話していても、まあ、相手の理解力に合わせて神様の正しさ、イエス様のにある恵みを伝えていけばいいです。しかしこのコリント人たちがパウロの述べ伝えた福音を信じてクリスチャンとして歩み始めたのに、福音が求める、まあ、へりくだりを無視してもう競い合って偉くなろうとしていました。彼らは十字架につけられ、たキリストの良い知らせを、まあ、中途半端に受け止めていました。だからパウロは彼らを、まあ、幼子かのように、まだイエス様を信じていない人々かのように扱って、まあ、こういう描写をしています。2節で、まあ、こういうふうにパウロは表現しています。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。パウロは、まあ、未熟なクリスチャンには乳を、成熟したクリスチャンには固い食物をと書いているよりもっと深刻なことを言っていると思います。コリント人たちは福音そのものを消化しきれていないまま、まあ、この世の自己中心さという毒入り食物を食べていましたから、まだ福音の乳を飲んでもうまくいかないという問題です。皮肉なことに、パウロは十字架は、まあ、弱さの象徴として一章で語ってましたけど、十字架の弱さが見下されているけど、それは実は神様の力だと、手紙の一章で言いましたが、コリント人たちもその十字架のことも、まあ、それも終わったこと、卒業したかのように思って、他のことでもっと霊的な強さを誇ろうと思っていました。だから強いと自負する彼らは、勝て雨のより難しい食物の消化がもう無理だとパウロが判断します。それゆえ3章1節でパウロ自身は彼らに御霊に属する人に対するようには語ることができず、まあ、原文を見るとこれも無理、与えることは無理でしたと言っています。コリント人クリスチャンたちはクリスチャンとして受け入れて消化できるはずのものを受け入れることができなかったほど弱い人たち だったから、パウロはじゃあ彼らに合わせていわゆる父をあげ続けましょうと言っているようなもの話です。パウロが3節であなた方はまだ肉の人たちだからですというのは、その問題が今も続いているからです。パウロはコリントのクリスチャンたちの態度に、まあ、疲れていた、まだこの同じ問題と思っていたと思います。いつまでイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの、まあ、逆説的な奥義を軽んじて、他の方法で、まあ、霊的な立場を追求して争っているのかという、まあ、もどかしさが伝わります。すでにお話ししたようにコリント人たちは神に逆らう人から霊的に、あ、ごめんなさい、御霊に属する人には変えられ、実は変えられていたんですけど、彼らの生き方からするとまだ肉の人かのように扱うほかはないとパウロが嘆きます。さらに3章3節の後半でパウロはあなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうかと厳しく、まあ、残念そうに言います。霊的な人だと自慢していたように見えるコリント人たちは、御霊にまだ変えられていないただの人のように見えていました。コリント人のクリスチャンたちのように、クリスチャンであっても神と人を愛することに励まないで、罪についてのんきになってしまうことがありえます。神様からいただいた立場、清さ、愛を、まあ、当たり前と思って感謝の応答として出る、まあ、見合ったふさわしい考え方や生き方を無視して、まあ、今までの私は生まれつき、また周りの文化から受ける価値観で自分勝手に生きることは、実はクリスチャンになっても可能なことです。しかしそれは神様の民、神の家族であるクリスチャンに、としては大きな、まあ、神様に対して大きな無礼となります。要するに信仰に、まあ、見合わない歩みです。コリントの教会の兄弟姉妹は本当にクリスチャンなのだろうかとパウロが疑問に思うほどに、心配するほどにコリント人教会の人々が争って教会の中の愛を乱している状態でした。パウロは4節で、1章の10から12節ですでに言及した事例に戻って今日の箇所の、まあ、問題の証拠を挙げます。4節ですね。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。使徒パウロ自身はこの話、噂を聞いて、あ、私も人気者だ、やったとは思わないし、後輩アポロに人がついていく、腹立つとも言いません。神学的な論争でアポロとパウロは対立しているわけでもないです。もう単純に、そのような派閥作りにある競争がありました。その競争があるのは3節の妬みや争いの証拠です。そしてパウロは悲しみながらこれを指摘します。あなた方はただの人ではありませんか。まあ、3章1節の肉に属する人、キリストにある幼子に対するよう、また3節のあなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるの、まあ、繰り返しです。神様がくださった恵みによって、まあ、愛し合って成長する兄弟姉妹の教会のはずです。けれども、競い合う兄弟姉妹の派閥の教会となってしまいました。だから、まあ、ただの人、すなわち御霊を受けていない未信者のように見えて、パウロは彼らをそうかのように扱わざるを得ないと嘆いて忠告しています。まあ、今日は4節と結構短い箇所を見ましたけど、まあ、大きな問題がここで取り上げられました。コリント人クリスチャンたちも、まあ、現代の私たちクリスチャンたちも、父子御霊の働きによって、神様の働きによってクリスチャンとなり、神の家族に入れられたものです。そして神の子として神を代表しています。 膨大な憐れみを受けて大きな責任を持っています。パウロはコリント人クリスチャンたちに、まあ、彼らが追求している霊的地位はクリスチャンの名にふさわしくない、見合わないということを指摘していました。なぜならそれは自己中心でな思いで生きていたからです。具体的に彼らは、まあ、教会の中に、まあ、地位とか富とか人脈を大切にする競争社会の価値観を持って自分たちの栄光と立場を求めていました。でその結果として分裂が起きていました。感謝のことに会費幕張恵み教会は、まあ、コリント人教会のような分裂には陥ってないと思いますけど、まあ、似た問題が起こりうります。コリント人たちほどの、まあ、表面上の問題がなくても私たちにも、クリスチャンなのにそんなことするのと突っ込まれることがあるかもしれません。もっと言うなら、まあ、どの罪で私たちはどの罪を犯すにしてもそれは三位一体の神様の名前を洗礼で受けた者がとして主の御名を、まあ、乱れに唱えてしまってそれを怪我し乱れに用いることになってしまいます。10回の第3回ですね、主の御名を乱れに唱えてしまうことが私たちの行動によっても可能です。パウロやアポロのその名を使って他のクリスチャンと差をつけようとしていたコリント人クリスチャンたちは神の栄光、神の御名ではなく自分と人間のリーダーたちの栄光に集中して主の祈りの御名が聖なるものとされますように国と栄え と力は常しえにあなたのものですとに逆らうことを実際に行動していました。そして肉に属する人かのような失敗だらけの人々、失敗してしまうものです。残念なことに時々クリスチャン同士はお互いの罪を見てクリスチャンらしくないと非難して神様の恵みに触れずに諭そうとすることもあるかもしれません。しかしパウロは3章1節の最初の言葉兄弟たちで違う態度を示しています。神の家族のメンバーとして恥ずかしいはずの、クリント人々たちを彼はまだ兄弟姉妹として愛して認めています。コリント人の信徒たちのように私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人を覚えてこれを覚えていていただきたいと思います。私たちも実は神の御名を乱れに用いてしまったことがあるかもしれませんけど私たちはまだ記憶していただくことができるものです。聖霊様によって御霊によって私たちはイエス様に信頼してキリストを呼び求めていますか。御霊によって今も残っている私たちの中に残っている罪を捨てて神様の栄光のために生きたいとなそういう願いはありますか。もしそういう願い神様に対する信頼があれば希望はあります。ヘブル人への手紙の著者はこういうふうに12章2節で書いています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。イエス様はどうされましたか。イエス様は神のご栄光を表すために十字架の恥ずかしめをもうどうでもよいそれ受けてもいいと思ってその苦しみと侮辱の先にあった喜びを目指しました。信者に信じるようになるものに必要な義を彼自身がまず生きて歩まれてそして完全な愛の人生を歩まれました。罪人の身代わりとして刑罰と死を忍んでくださいました。さらによみがえり天に昇られ神の国の王座について罪人の心を変える御霊を使わせてくださいました。それが私たちの救い主の歩みです。 神様は私たちが社会人として、あるいは家族の一員として、またクリスチャンとして恥ずかしい、ふさわしくないと感じることをするをしてしまうことはご存知ですけど、彼が私たちに恵みを差し伸べておられます。私たちがまた神の皆を恥にさらしてしまうことがあるとご存知なのに、イエス様にあって義と正と贖いとしてくださる神様です。私たちは運動会でかもしれません、学校で、あるいは会社で、近所付き合いで、家庭内で恥ずかしいこと、ふさわしくないと思えることをしてしまったかもしれません。教会の友達に知られてほしくないことをしてしまったかもしれません。恥ずかしい、神様の子としてこれは恥ずかしいと思うことはあるかもしれません。しかし信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいましょう。主イエス様に自分の恥ずかしい失敗や神の子にふさわしくない罪のことを委ねましょう。神様と神様の教会を恥にさらしてしまったとしても、私たちの誇り、私たちの望みはイエス・キリストだけにあります。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、私たちはコリント人のと違う形でかもしれませんけど、主の皆を乱れに唱えたこと、用いたことがあると認めます。これを認めると同時に、あなたがこれをもうあがなってくださる神だということも信じます。イエス様のご栄光を私たちは聖書の中で聞いています。イエス様が私たちのために完全な人生を歩まれ、私たちを代表してそれを歩まれ、そして十字架で私たちの身代わりとして死んでくださったことによって、ふさわしくないクリスチャンとしての罪でさえも清められる、その恥も取り除かれるという真理を感謝いたします。私たちが恥、恐れ、後悔から自由にされて今週歩めるように助けてください。自由にあってイエス様にあるこの許しと自由を他の方々にもお分かちできるようどうぞ助けてください。イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。